黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部市の食育の取り組みについてお話を伺います。今週もお話は黒部市農業水産課の宮井大輔さんです。宮井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は食育に関してのお話を伺っていきたいと思います。
はい、
黒部市の方では食育に力を入れていらっしゃるようなんですけど、はい、何か大きなテーマがあれば教えていただけますか。
はい、市の基本方針として、食の恵みを大切にし、食を通じ元気で活力あるまちづくり、というのが市の基本方針となっています。
こちらのテーマにはどんな思いが込められているんでしょうか。
はい、テーマの中にもあるように、この食に対する理解を深め、食に対する感謝の気持ちを育む、そして望ましい食習慣の定着を図るということとともに、いろんな体験活動を充実させることで、この食を観光に生かしながら地場産食材の活用拡大を図り、元気で活力のある町を目指すという方針になっています。
そうですか。今年度はどのような取り組みをされていらっしゃったんでしょうか。
はい、今年度の取り組みにつきましては、まず一つは、食の体験教室という、年に8回開催する小学生の親子向けの体験教室と、あとは5年に一度食育推進計画というものの策定、今回改定の年度になっているので、それを行うというのが今年度の主な取り組みになっています。
今年はその取り組みの最後の年ということですけれども、はい、どういったような目標を立てていらしたんでしょうか。
はい、その目標が全部で5つありまして、
はい、
1つ目が地産地消の実践。やはり黒部市らしさというのを重視することが重要だと思っています。そのため、身近な地域でこの生産収穫された農産物について知ること、そしてそれを地域で消費することを推進することが大切だというふうに考えています。2つ目が食を知り健康に生きる。良い食習慣の積み重ねは健康な暮らしにつながるというふうに思っています。そのためは性別や年齢に関わらず、すべての世代の方が健康や食への関心を持つこと、そして栄養バランスの取れた食事などの、そういった食べ方の大切さを理解していただき、市民の方一人一人がその体に合った食事を選択できる力を育むことを目標としています。3つ目が良い食環境を作る。食材の生産は豊かな自然の上に成り立っています。そういったところで市民一人一人がそういった認識を持って、食環境に配慮した取り組みを地域全体で進めていくことが大切だというふうに考えています。またもったいないという意識を広めることで、食材を大切にする心を育み、食品ロスの削減を目指します。4つ目が触れ合って学び伝える。これは身近な地域での農業業体験や人々との触れ合う機会を通じて、私たちが暮らす地域や食への理解を深める取り組みを進めていきます。またいただきますやごちそうさまの挨拶をするなど、食べ物をいただく感謝の心を育むとともに、そういった地域に根付いた食文化を大切にして子どもたちへつないでいくことを目指します。5つ目が食育で人と地域をつなぐという目標になっております。食育の推進には、この市のいろんな関係機関団体が共通認識を持って積極的に連携協働しながら食育活動に取り組むことが大切だというふうに考えております。そこで市民一人一人がそういった食育の重要性を認識して、自身の食生活を自分で管理するだけの正確な知識や判断力 を身につけることができるよう、そういった食育に関する情報共有の仕組みやネットワークを整えて、総合的な食育の推進を目指していきます。
長い時間かけて食事っていうのをこうずっとね一生付き合っていくものですからね、はい、とっても大切なお話だと思いました。
プロベザストーリー。
それでは後半は黒部市の食育の活動についてお話を伺っていきます。黒部市の方では子どもたちの活動というところも行っていらっしゃるということを伺いましたけれど、どういったようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、先ほどの食育計画の中にも盛り込まれているんですけれども、その中の一つで野菜作りなどのそういった農業体験の普及というものを目標にしています。そういった中で年に8回ですね、食農体験教室という、全部で4種類の教室を小学生の親子を対象に、実施しています。教室は全部で4つ、じゃがいも教室、さつまいも教室、あとは秋冬野菜教室と牧場で行う酪農教室の4つがありまして、まあ、最初の種とか苗の植え付けから、最後の収穫に至るまでを一通り体験していただくという学習の機会になっています。
牧場ではどのようなことをされるんですか。
はい、牧場ではですね、2回初めは搾乳体験であったり、実際に牧場の牛舎の中を見たりだとか、あとはアイスクリームを作って実際に食べたりというような体験教室になっています。
そしてまた大きな活動もされていらっしゃるというふうに伺いました。
はい、毎年8月にですね、子ども自然体験村という3泊4日の活動があるんですけれども、
はい、
これがですね、黒部の子どもたちと東京の千代田区の子どもたち30名ずつ、合わせて60名がそういった農業であったり漁業の体験を3泊4日で寝食を共にしながら行うというような体験教室があるんですけれども、
はい、
今年度はちょっとコロナウイルスの関係で中止になりましたので、はい、まあ、来年度もしできたらその体験も非常に楽しみではあります。
さて、宮井さんがこういった食育についてお仕事をされていらっしゃる上で何かこう感じてらっしゃることってありませんか。
はい、私自身4月から着任したんですが、そういった食の体験教室であったり、あとはいろんな農家の方々と触れ合う機会が多いんですけれども、非常にその農業の大変さというのを自分で体験することができました。そこで普段食べているような野菜であったり生産物に対して非常にすごい大切さというか、そういったのが感じることが多くなりました。
今後なんですけど、その黒部市としてでもいいですし、また宮井さん個人としてでもいいんですけど、
はい、
食育について何かやってみたいなっていうようなことがありましたら教えてください。
はい、でまずはそういった市民の方々に食育への取り組みの PR を行っていきたいなというふうに考えています。
はい、
例えば私がやっているような体験教室であったりというところをもっと広めて市民の方々、子どもたちにも、少しでも気づきになってもらえればなというふうに、思っています。おそらく市民の方でも知らず知らずにそういった食育の取り組みを行っている方いるんじゃないかなと思うんですけれども、まだその自身の中でそういった認識が持てていない方も少しばかりいるんじゃないかなと思うので、そういった方にも少しでも気づいてもらえるようにまずは PR の方を頑張っていきたいと思います。
ということで、2週にわたって黒部市の学校給食、そして食育に対しての取り組みについていろいろとお話を伺ってきました。お話は黒部市農業水産課の宮井大輔さんでした。宮井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリー、いかがでしたか。みんなで心を合わせて未来を担う子どもたちを育てていく、そんな気持ちが伝わってきました。さて、来週も黒部市の学校給食についてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。